ヘブル11の30と31、信仰によって人々が7日間エリコの周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びずに済みました。モーセによって導かれたイスラエルは荒野で40年を過ごしました。その間に世代交代が進み、イスラエルの民のほとんどがエジプトを出た後で生まれた人々になりました。モーセも世を去り、イスラエルを約束の地に導いたのはヨシュアでした。イスラエルがまだヨルダン川の東側にいて、カナンの地に入る前です。ヨシュアは二人の偵察員を送って、イスラエルが最初に戦うことになるエリコの町を探らせました。その二人をかくまったのが、今日の箇所に出てまいります、ラハブだったわけです。ラハブはエリコの町の城壁に組み込まれた家に住んでおりました。ヨシュア記の2章の15節というところにそのことが書かれています。古代のエリコの町は約3ヘクタール。3ヘクタールというと 7.5 エーカーぐらいですか。そんな広くないですよね。ですから、そのすべてが城壁で囲まれていました。エリコの場合は高さのが10メートルもある城壁で囲まれておりまして、その城壁は二重になっています。で、外壁の厚さは2メートル。内壁の厚さが4メートルありました。そして外壁と内壁の間が約5メートルあります。で、その外壁と内壁の5メートルの間に木を渡しまして、そこに家を建てて住んでいる人が何人かいたわけです。ラハブの家はそうした家の一軒であったわけですね。で、二人の偵察員はこっそりと町に入りました。町の様子を探っていましたけれども、イスラエルからスパイが入ったという知らせがありまして、彼らは追われる身となりました。そしてラハブの家に隠れたのです。で、その情報をつかんだ役人は、ラハブのところに来まして、お前の家に入った者たちを出せと言いましたけれども、ラハブは機転を利かせ、二人を上手にかくまいました。役人が帰った後で、ラハブはイスラエルの偵察員にこう言いました。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆、あなた方のために震えをおののいていることを私はよく知っています。あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方のために足の海の水を枯らされたこと、そしてあなた方がヨルダンの川向こうにいたアモリ人の二人の王、シホンとオグにしたこと、二人を聖絶したことを私たちは聞いたからです。私たちはそれを聞いたとき、心がしなえて、あなた方のために、誰もが気力を失ってしまいました。ダーリは、これを聞いて、きっと意外に思ったことだろうと思います。と言いますのは、イスラエルは、荒野を進んできた人たちです。若い人たちは、兵士として登録されてはいましたけれども、十分な装備も訓練もありませんでした。それに比べてカナンの町はどれも厚く高い城壁に囲まれています。で、そこに近づこうものなら城壁の上からもう石が飛んでくる、矢が飛んでくる。武器も兵器も十分にあるカナンのその町々に立ち向かえば、どんな反撃を受けるかわかりません。実は、イスラエルの人々の方がカナン人を恐れていたんです。カナン人に取り囲まれて全滅の憂めに遭うのではないか。そういう恐れがありました。ところが、エリコの町の人々をはじめとして、 カナンの人々の方が神様がイスラエルにしてくださったことを聞いてイスラエルを恐れているということが分かったのです。これは神様が出エジプト記の23章27節で言われたことの成就でありました。出エジプト記23の27。私は私への恐れをあなたの先に送り、あなたが入っていく先のすべての民をかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を向けるようにする。皆さん、こういうことをご自分の生活の中で、人生の中で体験したことはありませんか？何かをしようとした。そのしようとする前に、実は神様が先立って働いてくださっていたということです。気難しい人と交渉しなければならない。どうしようか。ビクビクドキドキしている。でも少し勇気を出してその人に会って話してみると、案外機嫌よく交渉に応じてくれた。そんなことがありませんでしたか？難しい問題を処理しなければならない。大丈夫だろうか。心配しています。ところがやってみると思ったより簡単に解決できる。あるいはこういう申し出をしても受け入れてはもらえないだろうな、諦めていたところダメでもともとだろう、そう思って申し込んでみるとそれが受け入れられたというふうなことありませんでしたか？神様が先立って物事をアレンジしてくださっていた、そのことが分かって、ああ神様は真実なお方だ、神様は約束を守られる、そう改めて確信できたということがきっとあったと思います。そのことによって私たちはどんなに励まされたことでしょう。二人のイスラエルからの偵察員はラハブが語った言葉によってどんなに勇気づけられたかわかりません。ラハブはさらにこう言っています。ヨシュア記の2章の11節の後半なんですが、あなた方の神、主は上は天において、下は地において神であられるからです。なんと素晴らしい信仰の告白でしょう。ラハブはカナンの宗教を持っていました。遊女ラハブと呼ばれていますけれども、それはカナンの神々に仕えるカンナメの一人であったからだったと思われます。男性はカンナギ、女性はカンナメというふうに異教の神々に仕える人々のことをそう呼ぶんですが、まあ、確かにそれらの中には神殿男性と言われる人、神殿娼婦と言われる人がいました。ラハブがそうではなかったと思うんですけれども、カンナメの一人であったから、遊女と、まあ、不名誉な名前ですが、そう呼ばれたんだろうと思います。とにかく、ラハブは自分の宗教を持ち、カナンの神々に仕えていた人物であった。その彼女が、あなた方の神主は、上は天において、下は地において、神であられるからです、と言っています。しかもその主という言葉は、アドナイ、これは神様の固有のお名前、学者たちがヤーウェと発音するそのお名前です。カナンの宗教を持つ人がイスラエルの神アドナイと呼ばれるお方だけがただお一人の神である信じてそう告白しているというのは驚くべきことですね。けれどもよく考えてみれば、自分の宗教を本気で追求している人は、かえってその宗教に限界を感じると思うんです。人間が作り出したものには限りがあります。どんな世界宗教と呼ばれるものであったとしても、それを突き詰めていけば限界がある。本当に自分の宗教を追求していくと、それが本物でないということはかえってわかるんじゃないでしょうか。かえってで、誠の神様を見出すということがあります。私は僧侶から 牧師になった人を何人か知っておりますし、神官からクリスチャンになった人を何人か知っています。ラハブもカナンの宗教に関わることによって、かえってそれらが実体のないものであり、誠の神様はイスラエルと共におられる神様なんだということを信じるに至ったんだろうと思うのです。今日の箇所に、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れましたとあります。この信仰は誠の神様を信じる。天にも地にもただお一人の神様、ただお一人の神を信ずるというそのことですね。ラハブは信仰を心に持ちました。そしてここで口で告白しています。そしてさらにこのイスラエルからの偵察員二人をかくまうという行動によってその信仰を示しています。偵察員が無事にモーセのもとに帰ってから何日かしてイスラエルはヨルダン川を渡りました。その時にも神様の奇跡の力が現れました。エリコと目と鼻の先にあるギルガルに陣を敷きました。そしてイスラエルがエリコを攻める日がやってきました。神様の力によって、奇跡によってエリコの城壁は崩れました。イスラエルはエリコになだれ込みました。しかしイスラエルの兵士たちは、ラハブの家に集まっていた人たちには決して手出しをしなかったのです。それはラハブにかくまってもらった二人がラハブにこう約束したからです。見なさい、私たちはこの地に入ってきます。私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておきなさい。あなたの父、母、兄弟、そしてあなたの一族全員をあなたの家に集めておきなさい。あなたの家の戸口から外に出る者がいれば、その人の血はその人自身の頭上に降りかかり、私たちに罪はありません。しかしあなたと一緒に家の中にいる者の誰にでも手が下されたなら、その人の血は私たちの頭上に降りかかります。こういう約束があったんですね。このことは皆さん、ノアの洪水のことを思い起こしませんか？ラハブはノアのように箱舟を作ったわけではありませんが、自分の家を災いから逃れる救いの箱舟にしたのです。箱舟に入った人は皆救われました。同じようにラハブの家にいた人は皆救われました。そして、ラハブが吊るした赤い紐というのは、もちろん目印のためでしたけれども、杉越を連想させますね。子羊の赤い血が塗られた家を、災いが杉越したように、赤い紐が下げられたラハブの家にいた者は皆、守られたのです。私たちにとっての救いの箱舟のそれは、イエス・キリストです。私たちにとって杉越の子羊は、イエス・キリストです。赤い紐は十字架を示しているように思います。イエス・キリストが十字架で流された血が私たちの罪を許します。罪を清めます。私たちに命を注ぎ込みます。このように旧約聖書にはキリストの救いをあらかじめ予告しているものが数多くある。ラハブは家の窓に赤い紐をつけました。しかし、自分一人が救われればいいとは決して考えませんでした。赤い紐の秘密を家族に打ち明け、親族に話し、自分の家に招きました。私たちも赤い紐の秘密、イエス様の十字架の秘密、すなわち福音を人々に話したいと思います。ラハブの言葉を聞いて信じ、彼女の家にやってきた人たちはみんな救われています。同じようにイエス様のもとに来る人は誰一人救いから漏れることはありません。イエス様が その人たちをかくまってくださるのです。守ってくださるのです。戦闘が終わってヨシアは偵察に行った二人に命じました。あの遊女の家に行き、あなた方が彼女に誓った通り、その女とその女に連なるすべてのものを連れ出しなさい。このようにラハブと一族は保護されました。保護されただけではありません。先ほど読みましたのはヨシュアの6章からなんですが、そのヨシュアの6章の25節にこう書かれています。しかし遊女ラハブとその一族と彼女に連なるすべてのものをヨシアが生かしておいたので、彼女はイスラエルの中に住んで今日に至っている。エリコを偵察させようとしてヨシアが送った使いたちを彼女がかくまったからである。ヨシア記が書かれた時にラハブは、そしてラハブの一族は今もイスラエルの民の中にも溶け込んでイスラエルの一員になっているというのです。そう書かれているわけです。ラハブはカナン人でした。イスラエルの神様を信じる信仰によって神の民の一員となりました。この後旧約聖書には再びラハブの名前が出ることはありません。でも新約聖書の一番初めにもう一度ラハブが出てくるんです。マタイの一章のイエス様の系図のところです。3節から6節にこう書かれています。ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダムを産み、アミナダムがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ユダはヤコブの子供、イスラエルの12部族の筆頭、ユダ族の先祖になった人です。ユダの子供にペレツが生まれました。ユダとペレツはヤコブと一緒にエジプトに移住しました。エジプトで何世代かたってナフションの時にイスラエルはエジプトを脱出しました。エジプトを脱出した世代はアラノで世を去りましたから、ヨシュアに導かれてカナンの地に入ったのはナフションの子サルマということになります。ラハブと結婚したのがこのサルマということになります。このサルマの子がボアズです。ボアズはモアブの女性ルツと結婚しています。そして二人の間に生まれたのがオベデ。オベデの子がエッサイ、そしてその子がダビデというわけです。イエス・キリストはアブラハムの子ダビデの子です。イエス様はダビデの子として世に来られましたから、ラハブはイエス様の先祖のうちの一人という栄誉のある立場にあったのです。さてヘブル人への手紙は今までアベル、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセなどを取り上げてきました。でも全部男性でした。でも最後にヘブル人への手紙はラハブ、女性を取り上げています。しかもこのラハブはイスラエルの人ではない人です。このことは人が信仰を持って救われるのは男性も女性も人種も血筋も関係がないということを教えています。救われて神様の祝福を受け、それを人々に分け与えるのに、また教育も職業も社会的なステータスも関係がないのです。ヘブルの11章の33節から34節。 彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。信仰によって生きた人々の人生を要約しているんですが、この中に弱い者なのに強くされっていう言葉、私は大好きです。私たちは聖書の信仰者を見るときに、ああ、立派だな、すごいな、あの人たちは強い人たちだったから、あんな風に信仰に生きることができたんだ。そう思いがちです。しかし実際はそうではないのです。今まで見てきました信仰者たちは、元から強い人ではありませんでした。信仰を持つのにも、その人の強さ、弱さ、また関係がないのです。むしろ自分の弱さを知る人ほど神様に頼ります。そしてその神様への信頼、信仰によって私たちは強くされます。いいえ、全能の神様が信じる者を強くしてくださるのです。今朝私たちはラハブの信仰からそのことを学び、さらに神様への信頼を深めていきたいと、そう思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い神様、信仰に生きた人々の実例を通して、私たちに信仰とは何なのかを教えていただき、ありがとうございました。それを学べば学ぶほど、あなたがどんなに力強く、また恵み深く、真実であられるかを思います。私たちの信仰は、あなたの力をいただき、あなたの恵みに預かり、またあなたの真実と結びつく器にすぎません。自分の強さを誇ることも、また弱さを嘆くこともしないで、ただあなたに頼り、あなたにつながる信仰へと導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。